天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年4月8日タックポッドキャスト第23回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
はい、元気ですね今日は。
いえいえ、いつも通りでございます。
そうですか、はい、こういうのにつんまたコロンコロン言うとるがな
ちょっとお水飲んだぐらいじゃないですか。
何飲んでるんですか今日は。
ちょっと色のついた水です
何でつけた色ですか。
グレーンとモルトって書いてありますけど、まあ、一応機能、
はい、
ちょっと樽は何かわからないんですが、はい、
まあ、チャーした樽ですね。
はい、そうですね、まあ、もちろん間違いなくチャーはされてると思います。はい、チャーってなんやねんみたいな、はい、
そんなそういう問題じゃなくて銘柄は何か聞いて
それそっち、うん、言ってくださいよ。
すいませんでした。
知多蒸留所特製グレーンです。いわゆる売ってないやつですよ。
グレーンですね、
普通に。はい、
蒸留所行かんと売ってないやつ。
そうですそうです、そういうことです、そういうものです。
つまりウイスキー。
はい、はい、
あなた今日も飲んでるの。
はい、いや飲んでるっていうレベルじゃないよね。
なるほど、そういう
舐めてるっていう感じ。
そういう考え方いいですね、うん、私はさっき今日サントリーロイヤルを買ったんでサントリーロイヤル飲んでます。
ロイヤルですね。あれロイヤルじゃないんですよ、誤解されてる方がいらっしゃるんですね。
そうですね、フェイスブックにも書いたでしょ、ロイヤル、ロイヤルではありません。
あ、それちょっと見てなかったです。はい、
見てください、私のこともっとチェックしてくださいよ黒川さんね。
申し訳ございません。
こんな冷たくしないでくださいよ。
なんか私が冷たいみたいな、この何でしょう、これ印象付け、オープニングから。
今までですね、
はい、
ユーザーに冷たかったキャリアが
はい、はい、
ついに SIM ロック解除できるようにしましたよね。
はい、
クヨハさんの冷たかったキャリアが、
はい、
はい、知ってますか。
知ってます。
知ってるけど自分には関係ないんです
よ、ね、そう私には全くご縁のない、はい、ありがたい感じですけど、はい、ご縁がない感じで
私もいろいろ SIM ロック、前回のね、ずっと前の配信で、はい、去年の配信でもありましたけど、SIM ロックしていない SIM フリーのですね、
うん、
iPhone 買おうかなと言ったら、うん、ついに SE を SIM フリーで買いましたんで、うん、
はい、
で買った瞬間にあれですもんね、ソフトバンクが、
うん、
売ってから180日以上経った iPhone6S は、
うん、
SIM ロック解除してあるっていうのが出たんですね。
うん、
うん、ありましたよ SIM ロック解除。
簡単だったんでしょ。
うん、思ったより簡単でした。
なんかお金も取らずに、ね、無料っていうのが私一番驚きました。
そうなんですよ、 SIM ロック解除最初なんかね、うん、手数料がいるんじゃないかって話でしたけど、
ね、
ソフトバンクの私 iPhone 使ってるんですけど、
はい、
そこにある、まあ、ソフトバンクの、まあ、標準的なそのなんていうんですかね、自分の設定とかをできるマイソフトバンクってアプリあるんですよ。
はいはいはい、
そこから辿っていくと、うん、まあ、そこから申し込むと、
はい、
なんと手数料なしでできるんです。
ほう、あれ多分なんだろう、窓口とかに行くとお金取られちゃう感じなんですよね結局。
そうですね、今そのマイソフトバンクというかソフトバンクのヘルプ見てるんですけど、
はい、
条件はまあ買ってから180日1日以上経った
181日以上ですね。はい。
製品と、はい、iPhone だったら SE、6S、6S プラスですね。
はい。
これが対応してます。はい。
はい。
でですね、解約済み製品の SIM ロック解除を続き可能は、解約日から90日以内。
うん、以内ですね。はい。はい、
というわけで、解約された方も90日以内はできるということなので、うん、まあ、その方法あるかもしれないです。うん、ここでちょっと、やっていないことなんで、うん、ちょっとね憶測で話するのはあれですから、
うん、そうですね、はい、でこれで解約したはできなかったわって言っても責任取れないですもんね、
う
ん、
そう、申し訳ありませんから、はいはい、私は全く解約せずに、
うん、
はい、今の状態で、あれですね、ドコモの SIM でソフトバンクの受信感度が悪いところに行くことがあるんで、その時だけはデータ通信で、
うん、
さえできればいいということで、うん、IIJ の SIM を購入しましたので、はい、
データシム、データ専用のシムですね。
その時にシムフリーでないと入らないじゃないですか、はい、要はキャリアはある特定のところ悪いっていう時に違うキャリア入れなければ全然意味ないからですね、
うん、
ということでシムロックを解除しました、うん、ものすごい簡単でしたよ。あの IMEI っていう番号ご存知ですか、
はい、
あのその IMEI 番号、まあ、つまり簡単に製造番号みたいなやつなんですけど、はい、
そうですね、あの端末の方についているユニークな番号ですね、
はい、そうですね、はいはい、それぞれここにユニークな番号ですね、うん、これをそのマイソフトバンクってところから打ち込んで、この端末解除できますかみたいな問い合わせするんですよ、
うん、
できますっていうふうに画面が出たら手続きするってポチッと押すんです。
はい、
はい、今度はなんかあるよあるよという間になんかアクティベートしてみたいなのが出てですよ、
うん、
そのなんか解約ロック解除番号みたいなのが出るんで、
うん、
それで入れるんかなと思ったら、
うん、
ドコモの SIM 入れて、
うん、
アクティベートしようとしたらですよ、 Apple ID とパスワード求められて、
うん、
それ入力したら終わりました。さっきのそのロック解除番号って何だったんだと思いながらですね、
これ iPhone だからそういうのを聞かれたんですけど、例えばこれがその Google の Android 端末だった場合は、うん、Google の ID とパスワード聞かれるって思っていいんですかね。
どうなんですかね、ちょっと私アンドロイドでやってない
んで、まあ、そうですけどね、という感じですよね。なんかあのアンドロイドで iPhone のiPhone とかあの Apple ID 聞かれるってことはまずないですか、
まあ、ないはずですからね、
うん
うん、
まあそういうことなんですね、うん、
だからこの SIM ロックの解除ですね、うん、なんか意外と難しそうに見えとったじゃないですか、なんか敷居が高いのかなと思ったらですね、ものすごい簡単でした、
う
んうん、ただですね、うん、この申請する画面が、うん、まあ、i ソフトバンクからですね、ものすごい入り組んだところにあるっていうことが分かったんです。私もいろいろ見ていったら、
うん。
だから皆さんにはですね、i ソフトバンクのそのヘルプみたいなところの検索ってあるじゃないですか。
うん、
あそこで SIM ロック解除みたいな感じで引かれる方をお勧めしますね。うん、出てきますんで、それは、うんうん。どうですか、小山さん。SIM ロック解除。
私、SIM ロック解除どころか日本で流通している端末に興味がないから、
まあ、確かに iPhone とか、まあ、私も、はい、あのエアなんかも海外で買ったやつですけど、はい、まあ、書けないですもんね全然、
うん、で、
まあ、って言語はね、言語は全部使えるしですね、
うん、そうなんですよ。前のね、もっとすごい昔の、例えばその OS が、うん、あのクラシックというか、あの OS が10になる前のでしたら、はい、例えばジャパニーズランゲージキット入れなきゃいけないとか、うんうんうん、まあ、そういうふうにその言語の壁っていうのは本当に確かにあったんですけど、うん、もう Mac の OS もこういうふうになり、で iOS の方も初めからもマルチランゲージっていうふうになっていたら、うん、もう何のそのどこで買ってもっていうことがあって、あえてそのまあ値段のことはありますけど、
うん、
海外に出張に行かれてあの入手できるっていう方であれば、もうほぼほぼその日本で買うってことにあのこだわらなくても良くなりましたし、私あの SE 買ったじゃないですか、
はい、
母のために、
はいはい、
でいろいろ設定しながら、うん、やっぱり中央使用者スクリーンショット撮るのに必ずカシャって音がするので、
うん、
周りがどうしても慣れなくてですね、
ああ、なるほどなるほど、
そうなんですよ。あのボリューム絞っても音はさ、
音はしますからね、うん、あれだけはね、
音はしなするというか音は変わらないんですよ、小さくなるってことがないんですよね、うん、
ならないですね、
なのでそれがですね、その海外製品をその iOS 端末に関してはもう全てずっとそういう風で使ってきたっていうものに対してとしてはですね、やっぱりすごく違和感があってですね、はい、今後自分もやっぱりその、自分が使うものについてはやっぱり日本で買うかどうかっていうのはかなり考えるところはありますよね、う
ん、私のもだから日本で買うとカシャッとするんですね。
ね、
上田さんの後ろつけてよく写真撮るじゃないですか。
はい、
いやそのコメントして、
はい、よかったです、嬉しそうに聞こえなくて、
はい、
よく続けてください。
ご存知ですよね、上田さんの後ろから写真撮ってるのは私。
そのようですね、
はい、
あの、画像を見て撮られていたんだということに気がつくことが、
あ、SNS に上がってる、
はい、そうです。ダイトさん盗撮お上手ですよね。
ありがとうございます。その時もカシャッと音がしてるんですけどね。
はい、
あれ大丈夫ですよ、あのスピーカー指で塞げば音ほとんども
それね、
はい、
のみさん、
はい、
林信之さんも同じことをおっしゃってて、
はい、
塞げば大丈夫だよっておっしゃってたんですけど、いや、はい、私うまく塞げない、手がね多分小さいからだと思うんですけど、
あ、私も綺麗に塞げますよ、
うん、あとその私端末が大きい端末使ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのでやっぱりうまいこといかなくてですね、私はそんな無理をせずにやはりはい、海外仕入れの 端末を使おうと心に決めました。
うんうんうん、
なのこっちゃ。
なるほど、よくわかりました。
はい。
はい、このシムロックの会場ですね、結局はまあいろんなことがありましたけど、総務省の指導で各キャリアですね、
うん、
まあやりたくないけどやってるっていうのが満々ですね。
そうですね。
うん、もしも本当にそのシムロック会場どんどんやってほしいなら、もういやマイソフトバンクの一番最初にシムロック会場はこちらとか出すはずじゃないですか。
うん
うん、なんかイラッとしますよね、そういうところは。
そうですね。
ただまあまあ別にキャリアで使ってりゃええやっていう人にはどうってことないんでしょうけど、私みたいに別に他のシムに乗り換えたいんじゃなくって、他のシムを挿したい時があるんですよね。
うん、
そういう人間には非常に便利なんでですね、
うん
うん、いいと思います。ただしですね、ちょっとここの私の書いたタックのブログにも書いたんですけど、この IIJ のシム入れるじゃないですか。
はい、
IIJ のプロファイル入れなあかんでしょ。
そうですね、
入れるじゃないですか。
うん、
入れたままソフトバンクのシム入れたら、うん、データ通信一切できないんです。
うん、
電話としてしか使えなくて、
うん、
その IIJ のプロファイルを削除したら、うん、やっと今度はソフトバンクが使うようになるんでですね、
うん、
ちょっと一手間かかるんですよ、シム入れ替えるのも。
うん
うん、まあ、でもそれは仕方ないのかなと思ってます。
うんうん、プロファイルもなんかそのじゃ あの設定の方でねオンオフができるとか、うんうんうん、一回削除しなくてもいいっていう仕様になったらまたいいですよね。
そうですね、私もその、うん、ソフトバンクの 4G で LTE 用のプロファイル入れようと思ったら、うん、やっぱり同時にはダメでした。
うん、
IIJ の削除しないと入りませんよっていう曲が出ましたんで、うん、なのでまあまあそこがちょっと不便かなというか、ごめんなさい、ちょっとあの、うん、なんですか、複雑かなと。不便ではないです、あのプロファイル入れるの簡単ですから、うん、インストールするだけのことなんで、
はい、あのそういう今のアプリケーションが、うん、あの IIJ の場合はアプリケーション出してますからね、うん、アプリケーションをインストールして、その後自分 の、 あのパスワードと ID を入れたら、そのままあのもうインストールっていう画面を出すことができますからね。
うんうん、素晴らしいと思います。というわけでこの SIM ロック解除ですね、もちろん今はソフトバンクの例を取りましたけれども、うん、AU やドコモでもやってます。で、まあ、他の SIM に乗り換えるっていう人もそれはいるんでしょうけれども、私みたいにその状況が悪いので、ね、例えばドコモが悪いところもあるでしょうし、 AU が悪いところもあるし、ソフトバンクが入りにくいところもあるでしょう。そういった時に他社の SIM を入れて使えるっていうのは選択肢が広がってですね、データ通信ができれば私問題ありませんので、あの音声通話はいいからですね、その時も、はい、音声通話はどうにかできるんで、そのような時に便利だなと思いますので、皆さんも一度挑戦してみてください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、お願いします。
なんかツンツンしますね、えらい、
うん、気のせいです。
あ、気のせいですか。
はい、
ニュースを読んでいきますね。
はい、
はい、2016年3月30日6時8分にリツイートした記事です。ドコモ iPhone SE の契約変更割引直しで実質ゼロ円を回避、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これは3月の25日にですね、
うん、
その前日に予約開始して31日に発売した、ドコモが iPhone の SE ですね、
うん、
の、まあ言ったらガラケーから乗り換える人ですね、まあ、フォーマーから乗り換える人に実質ゼロ円で提供したんですよ、
うん、
要はまあまあ言ったら割引額があって、特別割引額みたいな感じですね、
うんうん、
普通のそのスマートフォンからの人はダメですよ、
うん、
要はフォーマーのガラケーからの人に実質ゼロになるような特別割引したらですね、
うん、
総務省からなんかちょっと指導が出たらしくて、
うん、
なんとやめたんですよ、実質ゼロ円を。福田さん、うん、月いくらにしたと思います？
月？
うん、まあ、2年間の総額でいくらだと思います？
600円ちょっと。
それですよ、2年間の総額で648円、
は
あ、月々の負担を27円にしたそうです。
羨ましいですね。あ、そうだじゃない。
これ実質レート変わらないじゃないですか。
まあそうですね、
ドコモもちょっとあれですよね、こうなんて言ったんですかね、だいぶ総務省に切り込んでますよね、この感じは。
他から作られたんですか。
いや、
じゃなくてもう狙って、もう監視体制があって、もうはい引っかかりましたみたいな感じなんですかね。
感じなんでしょうね。うん、どこの記事見ても総務省からの指導があったと見られるとしか書いてないですよね。
うん、
キャリアも総務省の監督官庁ですから、ね、監督官庁の悪口言えないから絶対言われたとは言わないでしょうしね、うん、まあ27円でも実質0円じゃないからいいっていう話なんですかこれ。
もうなんかこれ、うん、いくらのものなんですかねこれ。
なんですか。
いや、な、いや、まあいいんですけど私はあんまりあれなんで、もうなんか値段も合ってないようなものですね。結局これ誰かが負担するわけですからね。
まあ実際には本人なんですけどね。
うん、
本人が高い通信料を払ってるわけですから。
そうですよ、うん、まあ、本人含めあとはずっと機種変更しない支払いの終わった人が、支払いが終わったからって通信料が安くなるわけじゃないですかね。
まあそうですね、その通りですね、う
ん、ですからそういう人が負担してるんですよね。
まあそうですね、うん、その通りですね。支払いが終わってない人は通信料が安くなってるんですよね。
そう、不思議ですよね、これね。
不思議なことに、うん、だから同じのずっと使えば使うほど損をする。
そうなんですよ、まあ、
損をするというより儲け損ねるっていうんですかね、
うん、という得し損ねるんですよね、
う
ん、
そう、不思議な感、あの、はい、状態が続いてますんで、
は
い、
だから、
う
ん、なんか私あの地下鉄乗ったりとかして隣に座ってる方が、はい、iPhone の4と4をね、 iPhone4 とかを
あいますね。
そう、画面がバリバリに割れてるのを
バリバリのね4の人いますね。
そう、使ってらっしゃる方がいて大事に使ってらっしゃる人がもったいないっていうふうに思ってしまうんですよね。
意外ともキャリアの SIM 刺さってないかもしれないですよ。はい、
キャリアの SIM 刺さってなくって SNS してるんですかね。
はい、Wi-Fi で
そういう知識のある方は、はい、多分機種変更されてると思いますけど。
いやもうこれでええんやと。だからWi-Fiルーターねがポケットに入ってるんですよ多分。
ああ、それは気がつきませんでした。ちょっと私もポケットの中まで投資する能力はさすがにございませんので。
いやでも本当にクレさんでも言ったようにさ、まだ30品の方を使ってる人いっぱいいますよね。
うん、そうなんですよ。
もうそれが悪いという意味ではなくて。
はい、
あれ4も明記ですからね、
はい、
うん、でもやっぱりあれですね、4と5の横幅あんまり変わらなかったじゃないですか
4のとこ、はい、
うん、やっぱり SE はだからいいですね、使いやすいです今のところ。
なんか結構 SE 人気ですよね、
うん、私いつもですね仕事用の携帯電話と SNS 用の携帯電話持ち歩いてるんで、
はい、
仕事用の携帯電話は小さい方が助かるんですよ、
うん、
なぜかというとそれだけ持って出るっていうことがあるんですよね。
はい、何
あの、わし、渾身の思いで語ってくときに、こう、なんかこう、注ぐのやめてもらっていいです
か。申し訳ない。
しますよ。ちょっと聞きますよ。リスナーの皆さん分かると思うんですけど、ここ今、4回目ぐらいの撮り直しですからね、ここ。
はい。どうぞ続けてください、はい、
続けますね。小さい方が助けたらイメージでポケットを突っ込んでいくんで、うん、私ほら男性はですよ、
はい、
大抵カバン持ってないじゃないですか、
うん、
でしょ。私も栗原さんとお会いする時もスーツだけの時多いでしょ。
はい、
うん、でそういう時やっぱり
赤いアタッシュケース持ってらっしゃるじゃないですか。
赤いアタッシュケース持ってますね、ですね、うん、そうか、栗原さんと会う時は家の近所じゃなくてお出かけしてる時ですもんね。
そうですね、はい、
うん、そう赤いアタッシュケース持ってますね、そういえば、うんうん、でもポケットにこうスーツのポケット膨らむのかっこ悪いじゃないですか。
はい、
ね、そういうことで小さい方が助かるんで、うん、SE を仕事用の方に今してますんで、はい、助かってますね本当に。あの、久江さんいいですかあのウイスキーの蓋開けるのやめてもらっていいですか。
なんでわかるんですか。
酒飲みですよ、ね、
はい
ちょっとイラッとするんでちょっと収録切って私も作ってきていいですか。聞いてる皆さんにはあの一瞬で終わりますんで
イラッとしました、すいません、挑発したつもりはないんですけど。じゃあ私も氷入れてきます。
はい、
まだかな。
はい、では収録再開します。
はい、はい、
まあ飲みながらやるのも楽しいですからね、
はい、
どんな話しましたっけ。そうそう私ね、
はい、
聞いてますか
聞いて、今氷追加した。はい、どうぞ
私は仕事用の携帯電話と、
はい、
SNS 用の携帯電話を別々に持ってるもんですから、
うん、
仕事用の携帯電話小さい方が助かるんですよ。
はい、
はい、その方がこうそれしか持って出ないことがあるんで、
はい
はい、これ皆さん5回目ぐらいですから私言うのね。
うん、私も5回聞いてますよ
はい。はまあ、そういう意味ではこの SE のこのサイズですね。
はい。
ちょうどポケットに入るのはいいと思います。これで私、薄かったらもっと良かったと思うんですよね。
バッテリーがちょっと問題になりますよね。
まあそうなんですね。そうなんです。その通りなんですよ。うん。まあ、でこの厚みにも何ですか文句があるわけじゃなくて、
うん、
さらに薄ければさらに良かったなと思ってるんですよね。
お
ただねやっぱりね、うん、今まで6って大きい画面になりとったでしょ、
うん、
文字が小さくてですねはいなのでこれ電話とメールしか使わないんですこっちの SE の方は仕事用、
はいはい、メールが大変ですね。
あよく分かってくれましたねその通りなんですよ。メールが大変なんで文字を大きくして見てます、はいそこははい、で対してその SNS で皆さんと連絡取ったりする方は 6S なんで、
はい、
大きいんですよね、
はい、
でこれはこれでいいですね、
うん
はいまあApple が新しい製品を出した出さないというのは関係なくですね各キャリアはたくさんさまざまな端末を今打ってですねただしその代わりこの回線の契約数を増やすために、
うん
端末のまあ言ったら補助を出すっていう形ですね。2年縛りの間使ってくれたら、はい、それぞれ通信料から2000割り引いて、まあ例えば24回払いになったら4万8000ですか、
はい、
割引くことが可能ですね。2000円だったら、
うん、
3000円やったら7万2000ですか、
うん
うん、割引くことが可能ですよね。そうすることによってまあこういう契約数を増やそうというのをやってるんですね。ただしそれが0円になっちゃダメですよと、
うん、
ちょっとでもまあ顧客に負担してもらいなさいということで苦肉の作戦ドコモが27円の月の負担ということになりました、
うん、
これがまあいい悪いっていうのはまあ私別としてですねただそのキャリアに高い通信料金を払うというだけが前田携帯の持ち方ではありませんのでね、さまざまな選択肢を皆さんには、試してもらいたいなと思います、
う
ん、
はい。
2016年4月2日16時23分にリツイートした記事です、うん、iPad Pro による PC 置き換え困難でも iPad 世代は PC 世代に取って代わる初期 JP デジタルの記事です。
はい。
これ久保さんがいつも言うように、
うん、
iPad がなんぼでかくなって便利になっても、
うん、
PC には置き換えは無理でしょうっていうことを、
うん、
この初期 JP では書いてあるんですね。
はい。
まあ、iPad デカパッドですよね、
うん、
久保さんと名古屋に見に行った出てすぐに、うん、でかいなと思いましたねあの時ね、
うん、
でもあれだんだん毎日見てるとそんなでかく感じなくなりましたよねあれ不思議なもんで、
はい、
でその iPad Pro の名を冠した9.7インチが出たんですね。まあ、うん、Air と同じ大きさなんですけど。
そうですね。
でこれでもキーボードがオプションでついて、ま、つけれますと。
はい。鉛筆と。
そうですね。ペンシルとですね、
うん、
でこれでもってですよパソコンの置き換え、PC の置き換えですね。これは PC っていうのは IBM PC 互換機の話ではありません。いわゆるドスブイという意味ではなくて、パーソナルコンピューターの置き換えができるかどうかっていう話なんですけれども、はいはい、このアスキー JP の記事を読むとですね、やっぱりするのは難しいでしょうということなんですね。
うん、
ただし、まあ言ったら、このパッド、タブレットしか知らない世代が出てきて、
うん、
この人たちが、まあネイティブ、なんですかね、私が勝手に作ったことはですけど、まあ、ネイティブタブレット世代みたいな感じですか、
はい、
この修羅がやるともう PC というのは過去のもんで今からはその何でもこのタブレット iPad でやっていくっていうことがに置き換わっていくんじゃないかっていう話なんですけど、
まあ、結局他のことでも言えますけど育った環境での中でしか、
うん
まあ、結局判断できないんですよね、
うんうんうん、
だからまあよくそのなんだろう隣の芝生は青いみたいなこと言いますけど、これなんか隣の芝生とか見ないですもん。
なるほど。
と思いません。
自分の置かれた環境で、う
ん
まあ、精一杯やるってこと。
そうなんです。野球
だね。
そうなんです。
言い方をすれば。
そうなんです。そう思います。ですから、はい、こういうことできるよって言ってもいや別にみたいな感じなので、でほとんどの方が SNS もう本当にメールすら。
うん、
最近はっていう人もありますし、ブラウザーって何みたいなこと言う人も本当にいるんですよ、学生さんで、
うんうん、
学生さんっていうのは大学生とかね、高校生とか、
うん、じゃあ、そういうのは、うん、そういう人たちはまだ SNS だけで連絡が取れるっていう。
そうですよね、う
ん、確かにですね、私と久保さんは頻繁にほら、うん、例えばこういう記事見ました、
うん、
どうですかとかいうのちょっとやり取りしてるじゃないですか、
はい、
それも今 Facebook のメッセンジャーばっかりですもんね。
まあ、そうですね。あとはもう Google で終わってしまいますもんね。
そう今、うん、このいわゆる番組のこの進行の共有してるのは Google のドライブの中に、
はい、
はい、にあれですもんね。お互いに見れるように共有したファイルを置いて、はい、そこにまあこういうふうに行きましょう、こういうふうに行きましょうって話を書いたりするっていうことをやってるんですけど、まあそういうふうになってきますよね。メールとか、うん、まあお互いにメールするのは知ってますけど、うん、メールでやり取りすることはまずないですよね。
まずないですね。
メールでないとダメなこと、例えばなんかアプリの紹介とか、
うん、
で紹介コードを送ったりするとか、
はい、
そういうメールでないと絶対できないこと以外は確かに連絡取らないですもんね。
うん
うん、
そうなんです。最近その似たようなというかですね、思い当たるような事例があったんですよ、
はい、
でユーザーグループで定例会を、
はい、
まあ、いつも決まった場所でやるんですけど、うんうん、この日はちょっと、まあ、ある個人宅で、
うん、
まあ、座談会みたいな、はい、うんうん、でまあ、ちょっと飲みながらやろうということになって、ね、
飲みながらやる、いいですね。タックみたいな。
そうですね、そうですねっていうのも変ですけど、はい、で、まあ、そんな感じの、まあ、ホームパーティーみたいな感じでやりましょうっていうことになったんですけど、うんうん、まあ、集合場所が個人宅だったので、
うんうん、
うちはフェイスブックで一応グループで、
うん、
皆さんどなたでもその会員じゃない方でも見ていただける形で公開してますので、
なるほどなるほど、
はい、うん、そこに個人宅を本人がどんなにいいと言ってもですね、うん、電話番号と個人宅のその住所を載せるのはってことですね、まあ、
ちょっとはばかる、
はい、そうですね、うん、っていうので別でも昔からあったメーリングリストの方に、まあ、それは会員しか見れませんので、
うんうん、
そこに流したんです。ですので詳細はそちらで確認してくださいってことにしたんですが、うん、
メールの方を見たら、
はい、
要は場所と電話番号とか分かります、はい、
そうなんです、うん、それがですね見れなかった方がいらっしゃって、
FB の方が、
そうなんです、うん、あ、 FB の方じゃなくてメールの方がですね、
うん、
メーリングリストが、
うん、
でそれで私の個人のメールアドレスをご存知だったので、
うんうん、
メールでですね、
うん、
ちょっと集合場所がよくわかりませんと、近くまで来ているんですが、
は
あ
は
あ、よかったら連絡くださいっていうことを
書いたわけですか。
メールをいただいたのがですね、ああ
、それはメーリングリスト宛てではなくて、
うん、私個人宛てに、
個人宛てです、はい、1対1のメールですね。
そうなんです、はい、でそれに気がついたのがなんと1日経ってからだったんですよ。
なるほど、
はい、
これが FB のメッセンジャーとかであればすぐ気づいたかもしれ
ん
けど、
そうなんです、
いわゆる自分の個人宛てのメールだから、
うん、
最近もう全然見ることはないので、
忙しい日は見ないですし、
うんうん、
まあ、だいたい1日の終わりの夜にまとめて、うん、まあ、返事するようなメールがないかとか、
うんうんうん、
まあ、そういうことで見たりはするんですね。
なるほど。
ですのでプライオリティとしてはものすごく低いんですよ、今までの感じからすると。
わかります。私仕事の携帯電話とSNS 用の携帯電話持ってるんですけど、
はい、
仕事の携帯電話、電話はもう鳴るようにしてるし、メールも通知が来るようにしてるんですよ。で、メーリングリストとかでですね、仕事場から来るのをちゃんと見るようにしてるんです。それに対して SNS 用は、実はメールなんかですよ。全然通知来ないようにしてるんですよ。
うん。
うん、ただし、FB の Facebook のメッセンジャーとか、あとは LINE とかはオンにしてるんですよね。
うん。
あ、だからそういうことですよね、久保さんが言いたいのは。
はい、
だからもう私はもうその仕事でプライオリティが高いメールが来るからオンにしてるけど、多分そんな仕事が緊急なことがないような仕事であればですよ、別にそっちをオンにしないと思いますんで、
う
ん、
もうね、ほぼメールって即座に見るものっていうのは自分が請求したパスコードとかのパスコードリセットの、まあ、ユニークな URL でここにクリックして手続きしてくださいみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうのだと思うんですよ、ほぼほぼ。
うん、
即座に見なければいけないものっていう
か、そうですね、確かに、
うん、それ以外も本当に SNS が発達してますから、もう若い子であればあるほどそういう風な使い道になっていると思います。
ね、
はい、
つまりだから今言ったようにですよ、そういう生まれ育った環境というか使い出した環境によるので、うん、
はい、
もうパソコンを持ってないっていうのはやっぱあるんですよね、
うん、
私なんかも若い学生相手する、まあ、ようなね、ことを仕事にしてますんで、そういう連中にだからコンピューターの持ってるのとかって聞いてみたらですよ、持ってないって言うんですよ、ほとんど、
うん、
10人おったら1人いないですね、今は、
うん、
その代わりほとんどスマホで OK っていうわけですよね、
うん
うん、確かにやれんことはないですよね、
うん、まあ、まあ、例えば私はですよ、ファイルメーカーっていうアプリケーションを使っていて、そうそう、だからそういうそのまあインストール環境がこれしか限定、これしかできませんっていうものがない限りは、それを扱うことをされていない限りは、もうほとんどその生活の中で、 身近に使うものっていうのはほとんど iOS ですとか、まあまあ Android ですとか、そういった
できるでしょうね、
ということでできてしまう世の中になっちゃったんですよね、
うんうん、私もポッドキャストの編集がどうしても Mac でないとしか私はできないんで、はい
うん、
どうしても Mac でないとできないんでやってますけど、
うん、
それこれがなかったら、うん、もしかしたら iPad でもいいのかなと思いますね、
うん、
でも柴さん Mac で音楽の柴さんがいいこと言ったんですけど、はいうん、そのガレージバンド使って音楽編集するのも、うん、実はガレ版の機能は iOS であればですよ、うん、でガパッド版もね、うん、iPhone 版も一緒ですと、うん、ただし場所が大きくないと、
うん、
あの楽曲の編集なんてできないですよって言ってたんですよね、
うん、だから微妙なそのなんかさじ加減とかっていうのはやっぱ指でやったりね指示しなきゃいけないですからね、うん、
だから iPad Pro のでかい方ですか、うん、でガパッとやったら私このポッドキャストの編集できんじゃないかなと思う時がたまにあるんです。
あ、じゃあお買い上げ？
いや、私でもあの老眼なんで。
だから大きい方がいいですよね。
できれば大きい方がいいんで、私は普段は、
う
ん、
iPad デカプロ違うな、デカパッド。
いや、私普段は iMac なんで。
ああ、さあ、なるほどね、はいはい。
これぐらい大きくないと困る。
はい、ああ、要するにデカパッドでも無理と。いうことですね、はい、
そうですね、はい、エアの11日もかなり字を大きくして使ってますんで私、
うん、
はい、だから久保さん見ましたよね、
うん、うん、見てない見てない、エアの11日あ、うん、見ましたね、でもなんかそこまで大きいとは思わなかったかもしれないですけど、
あ、
そうですか、はい、
あれ iMac と同じぐらいの字の大きさにしてるんですよね、うん、だから iOSでもですね、まあ、デカパッドならいろいろできるのかなと思うところはあるんですけれども、なかなか難しいんでしょうね、それもですね、うん、まあ、PC ならこうできるって考えてしまうじゃないですか、私なんかは、
うん
うん、それがダメなんでしょうね、
うん
うん、はい、まあ、この記事もありますようにですね、置き換えが困難でも徐々にこの iPad 世代が PC 世代にですね置き換わっていくということは間違いないと思います。メールがほとんど使われず SNS のチャット機能が今ですねほとんど使われているようにだんだん置き換わってくるかなと思いますけれども、まあ、いろんな多種多様なですね通信の仕方があるということも大事だし多種多様な使い方があるということも大事だと思いますのですぐになくなることはないと思いますね。
はい、
2016年4月2日17時33分にリツイートした記事です。iPhone の SIM ロック解除が解禁、ソフトバンクの iPhone6S を SIM ロック解除してみた IT メディアからの記事です、
うん、
はい、この記事はオープニングでちょっと話したじゃないですか、うん、私は iPhone SIM ロック解除しましたっていう、うんうん、この記事はですねなんと有料でお金を払って、うん、ソフトバンクショップに持ち込んでやったっていう話なんです。
うん、
うん、この方は3240円払ってるそうです。
うん、かっこもったいないみたいな声が聞こえてきました
よ。はい
、はい、
まあでもですね、
うん、
これはあれですよ、知識のないというか面倒くさい方は3240円でこれができるんだったら楽ですよね、
うん、
さらに言えばゴープリングの話した時はほらソフトバンク以外の SIM が必要ですって言ったじゃないですか、
うん、
それも必要ありませんから、
うん、
うん、なのでとりあえず SIM ロックだけ解除するかっていうのはこれ便利なのかなと思いますけどね、うんうん、どうでしょう。
もうこれお金払うか払わないかの話でどっちがいいかっていうことですよね。だからお金払う方法を、SIM ロックを解除したっていうことの、まあ、体験記
ですね
紹介しているということ で、
うん、
はい、
この方はあれですねソフトバンクの一番大きい店ですね表参道のお店に、うん、持ち込まれたらしいんですね、
うん、
で持ち込んでいくと、まあ、あの、なんですか、ここでやってくださいと言って、うん、端末を渡してやってもらったということなんです、うん、
はい、はい、
結構このソフトバンクの表参道店はこういうノウハウがあるみたいで、うん、もうさささっとやってくれたみたいですけど、
うん、
まあ、この記事にあるのはもしかして地方のですね、
うん、
あの小さなソフトバンクショップだと、
うん、
ちょっと対応にあれですね、
そうですね、あのできないとかこうなんかそういうことを言われたりとか、まあ、門前払いになることはあるかもしれないです ね、
うん、で作業時間が30分ぐらいかかったということで預けてですね、
うん
うん、ですから私は実際にそのマイソトモでやったのには、まあ、5分もかかってないですから、
うん、
だからちょっとそれも時間かかるのかなとは思いますよね。
はい、
まあ、難しいとこではありますよね、
うんうん、
この今ソフトバンクの話しますけれども、まあ、iPhone 使ってる人結構ソフトバンクの人多いじゃないですか。
まあ、そうですね、一番初めがね、うん、iPhone の始まりはソフトバンクからでしたからね、
うんうん、はい、私もだからソフトバンクですけれども、ソフトバンクの方はそのやり方が2つありますと、
うん、
181日以上経った、
はい、
iPhone6S、 iPhone6S プラス、はい、もしくは iPhone SE であればですね、マイソフトバンクというソフトバンクの、個人 の、 その契約状況を管理するアプリケーションで手続きする。ただしその場合は SIM がソフトバンク以外の SIM を用意する必要がある、うん、そうでない人はソフトバンクショップに持ち込めば、費用は3240円かかりますが、まあ、窓口の方が全部対応してくれるというのがあるわけですね、まあ、どちらが得とか損とかそんなん別として、はい、まあ、SIM ロックを解除しておけばですよ、ね、違う SIM で使うことも可能ですから、これはまあ選択とか幅が広がりますよね。別に、なんですかね、他のところの SIM で使ってなんやっていう話あるんでですね。だって今すでに SIM 契約があるんであれば、
うん、
その、わざわざまさ SIM を1枚買い足したら、料金はかかるだけじゃないですか。
まあ、そうですね。だから、大田さんのおっしゃるように、うん、まあ、県外になってしまうとか、まあ、じゃ電波が弱いので、どうしてもその継ぎ足したいっていう風な、使い方ですとかね、うんうん、あとはその、まあ、上限いっぱいで今その、なんていうのかな、通信制限に合っているので通信だけはこちらでやりたいとか、うんうんうん、まあ、そういう使い方があるかもしれないですね、まあ、
そうですね、
私たちの場合はその順番としてはそういう風な使い方って、まあ、SIM を差したり抜いたりっていうよりはもう、ルーターポケットルーターっていうかを使ったりとかっていう選択肢とか、まあ、大体そういう方持ってらっしゃるんで、
うん、
ここに至るかどうかっていうのはまた別ですけどね。でもその、ね、選択肢が増えてその余分なガジェット買わなくていいとかっていう風ではこの方法はまあありだと思いますけどね、うん、
ですね、
はい、
うん、というわけで、総務省が肝入りで各キャリアに指導したこの SIM ロックの解除ですね、うん、その話から半年が経ちましたんで、全てのキャリアで SIM ロック解除ができるようになりました。皆さんもぜひですね、お金がかからなければやった方が体験になりますので、ぜひやってみてもらいたいと思います。
はい、
2016年4月2日19時2分にリツイートした記事です。まるで MacBook Air な格安 Chromebook が登場、 Gizmodo Japan の記事です。
はい、
はい、久保さん、クロームブックは好きですか？
私ね、今ね、クロームブックを検討し始めています。
お！
というのは、私の結構サービスの中では、Google が占める割合がかなりあるんですよ。
うん、
なので、なんていうかな、マイクロソフトのサービスよりも、今 Google のサービスが主ですね。本当に Apple のサービスよりも Google の方かもしれないです。
それはタック肉部長が言ってたですよ、
はい、
Google のネイティブなサービスを受けるためには、
うん、
Android を使うべきだって言ってた話と一緒ですね。
そうなんですけど、私としてはですね、また、タック肉部長とは違ってですね、はい、私は iOS で Google のサービスを使いたい派なので、うん、彼女とは相入れないところがあるんですが、うん、まあ、でも Google のサービスが ものすごく優れているというところには賛同します、はい、
なるほど。この記事はですね、
はい、
格安なんですよ。格安なんですけれども、
うん、
アルミウムボディ、要は MacBook Air の、ね、ね、はい、薄いやつみたいな感じで、うん、まあ、Chrome OS が乗って3万4000円で、299.99 ドル、300ドルですね、
はい、
300ドルで予約開始してるってことなんですよ、うん、で、このアルミボディじゃなければですね、うん、さらに安くなるようですね。199ドルとかで買えるようになるそうなんですよ。私は、ASUS のクロームブック使ってるんですね、
はい、
真っ赤なクロームブック、これが大体3万円ぐらいで買ったんですけど、
うん、
この3万4000円でこれアルミ買えるやつ、これにしようかなと思いますね、
う
ん、
そう、私もそう思いました。で、多分これ Google の、無料というか2年間ぐらい無料で1テラぐらいついてくるんですよね、きっと。
で今回は100ギガ、
あ、 100ギガ、あ、本当に100ギガなんですね、あれ書き間違いかと思ったら本当に100ギガなんですね、うん、ちょっと100、まあでも100ギガでもね
十分ですよ、普通に、
十分ですよ、
うん、普通にやれば100ギガしかついてこないですね、
うんうん、どうしてかっていうですね、はい、皆さんちょっとご存知ない方がいらっしゃるかもしれないんで一応確認しますけど、うん、Google が使うドキュメントとかシートとか、うん、そういったものはですね無料の範囲内なんですよ。これ無料じゃなくて有料なんじゃないのっていうふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃるといけないので一応確認しますけど、うん、G ドライブの中に入るもので、有料になるものっていうのはですね、うん、例えばそのフォトショップのデータとか、う
ん、はい、
あとはあのイラストレーターのデータですとか、
はい、
Google がサービスしていないものですね。
そうですね、ローの写真、う
ん、はい、
はい、で大きい解像度の写真、
はい、そうですね。でも高解像度で無料の範囲っていうのでもほぼ十分、
うん、
あの例えばその、プリントアウトでそのなんていうのかな、写真展に出展するとかそういったものはちょっとあれですけど、それ以外にその、まあ、デジタルベースであのやり取りするっていうものに関してはもうほぼその劣化というか、そのここがねとかちょっと汚いねっていうことは全く感じないレベルだと思いますので、うん、そういった使い道では十分だと思います。はい、
うんうん、確かにそうですね、うん、
そう思うと100ギガでも十分かも
しれないですね、
十分ですね、はい、
で元々っていうか最初の頃はですよ、この Chromebook はWi-Fi でインターネットつながってないと全く使い物にならなかったんですけれども、うん、今はですね、なんと、Google がやってる Docs とか Sheets っていうやつですね、うん、要は Excel とか Word みたいなやつが、
はい、
オフラインでも十分使えるようになってますんで、うん、内蔵のストレージが今回も16ギガついてますからね、
うんうん、
さっきのアルミボディのやつは32ギガついてますから、
うん、
まあ普通の作業では十分ですね、
うんうん、そうですね。ただそのちょっと気になるところは、はい、オフラインでも編集はできるんだけど、例えば共有しているデータ、共有しているドキュメントを、
うん、
複数の人数、複数のアカウントで同時に編集するっていうことになると、これデータ的に競合しないのかなっていうところはちょっとまあ疑問には、まあ、
つながった時に書き換えるってことになるんで、はい、
うん、
班の問題ですよね。それが出てくると思うん
です
ね、
はい、
やはりインターネットにつなぎながらやるってことは大事だと思いますね。
そうですね、自分一人のデータだったら問題はないと思うんですが、
まあそうですね、
共有で、まあ、何人かでグループで作業していてそのテキストを書き込むっていう時は、まあ、どこがどうなのかっていうところではありますので、
まあ
です
ね、
はい、それはちょっと、
う
ん、あれです、お気をつけいただきたいと思いますけど、でも十分ですよね、
うん、
はい
はい、この Chromebook ですね、 OS の値段が、まあ、はっきり言えば無料
うん、
みたいな感じになってるんですね。ただし Google は我々の個人の動向を収集して、それをまあ金銭に変えるということをずっとやってますので、うん、
はい、
まあ、そこが納得できるんであればですね、
うん、
この Chromebook も一つの選択肢だと思います。ライドも実際には家で使うのに、はい、SNS だとかやるのはほとんどがもうこの Chromebook に移行しています、
うん、
このポッドキャストの編集なんかは iMac でやってるんですけどね、うんうん、移行して全く不自由はありません、
うん
うんうん、さっき言ったように栗原さんとの打ち合わせをするようなその、うん、Facebook のメッセンジャーなんかもChromebookでやってますんで、
そうですね、もう結局なんて言うんだろう、iPad に置き換わる感じがしてしまいますよね。
うん、
で、用途的に私考えたんですけど、うん、SNS とウェブのアプリとかサービスしか使わないっていう風に限定してしまうのであれば、うん、もう値段が格段に違いますからね。
あ、そうですね、
まあ、いろいろありますけど、 iPad のプロ 9.7 インチ今回出ましたけど、ほぼ10万円するじゃないですか、
うんうん、
まあ、それ乗ってるストレージも違いますよ、その、まあ、32とか16とかっていうのと、うんうん、まあ、1、2パっていうのは、まあ、これは比べるに、
ね、
まあ、値しないですけど、でもじゃあ値段が倍になるかというと違いますので、そのこの3分の、まあ、ほぼ3分の1ですよね、
はい、
今回私がその対象にしているのは、14インチエイサーの14インチ、1920×1080 のフル HD のタイプで32ギガのストレージが載っているというものが 34,000 円ということで、まだこれ日本では発売されてないみたいなんですけど、
はい、
まあ、一応それぐらいになるんじゃないかって言われているものですもんね、
はい、
これと iPad を比べたときに、ほとんどその SNS とウェブアプリサービスしか使わないのであれば、うんうん、iOS のアプリを使わないのであればこちらでもいいかなっていうふうにちょっと私は思い始めていますね、はい、
うん、そうですね、
うん、
はい、この Chromebook ですね、今、クヨさんが言ったように、ウェブ もしくは SNS で使うのでは十分な実力を発揮しますので、うんうん、はい、まあ、一家に一台、これが、まあ、皆さんに装備される時代が来るんじゃないかなと思いながら、うん、最近の動向を見ています。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今日もですね、ツイッターで、
はい、
ハッシュタグタックキャストとタッカテにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、トップバッターはですね、この方です。本部に引きます。
はい、
ただいま第22回を拝聴中。ん？今回はお二人とも早口でめちゃハイテンションに聞こえるのは私だけ？クエスチョンマーク2つ。と、いお茶さんから4月1日の0時23分にいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあまあ、私はいつもハイテンションですけど、
うん、
まあ、前回はですね、
うん、
奥洋さんがですよ、
うん、
やめりゃええのにも、ね、まあ今も飲んでますけど、飲みながらやるということでですね、もう、いつもにないハイテンションで、
これね、いいですか？
はい。
あの、いお茶さんには、私、あの、お返ししたんですけど、一応ね、
はい、
あの、公式リツイートというか、まあ、はい。で、したんですけど、これね、始まる前に、30分以上待たされたんですよね。大東さんに。
なんかあったんですか？
ああ、なんか、しらじらしい感じ？いや、なんか、マックがいきなり、アップデートを始めて、
悪用さんの
大道さんの
あ
で始めて、それであのすいませんっていうことで iMac がね、 iMac ちゃんがこういきなりこうダウンロードを始め、インストールを始め、リスタートしっていうことで30分ちょっと待ったんですよね。で、その待ってる間にちょっと暇をしていたので、
はい、
いや飲みましょうよみたいな大道さんに言われて、なんとなくちょっと手元にあったラフロイグを飲んでしまい、しかも結局都合を 180ml ダブルで3杯、シングルで6杯飲んじゃったみたいな感じです。はい、
なんかそれ誰かそそろかされたって言いたいわけですか？
言いたいわけですかっていうよりも、まずそのそそろかされた、いいんです、私が悪いんです。
あ、はい、あ、そう言うて納得できるやったらいいんですけど。
納得はしていないですけど、そういうことをそう言っておきます。じゃあ次行っていいですか？
怒ってるけど次行くんですね。
うん、
はい
はい、次ですね、じゃあ本文からいこうかな。
はい、
あ、この方もね初めて読ませていただくんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、トークじゃなくて声だけなんですね。爽やかエロ男爵さんから4月1日の2時35分にいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私がですね、クヨさんのね、ほろよいのクヨさんの素敵な声って書いたら、
うん、
爽やかエロ男爵さんが声だけなんですって、トークじゃないんですねっていう話です。
うんうん、はい、私なんかね、この爽やかエロ男爵さんって、はい、お名前がちょっと素敵だなって、全然関係ないところに今目がいってしまいましてですね。
エロ男爵好きなんですか？
いや、爽やかな部分が。
なんやねん。
じゃ
爽やかって何でもいいんですか？
そういう問題じゃなくて、この、あの、相反するところが、こう、さらっとまとまっていてですね。
じゃあ、爽やか大道。
黒いですね。
なんで？なんで？
なんかね、爽やかっていう時点で黒いなって感じがしました。爽やかエロ男爵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてですね。
はい。
このことも初めて読ませていただ
き
ます
ね。そうです
ね、
初めて。はい。
4月1日の12時7分にツイートいただいてるんですか？
はい。
クイファーさんのお酒の勢いからか、すごい喋ってましたね。
はい。
それはそれで良かったですよ、と、大野鳥さんからいただきました。
はい。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、ね、前回の配信のクイファーさんのほろ酔いのこの喋り、ものすごい評判でいいじゃないですか。
そうかな。
このカランカランってしながら。
お水ですよ。
はい。
氷の入った。
はい。はい、すごい評判でしょ。
チェーサーとも言いますけど、はい、いいです。え、何の話でしたっけ？
いや、クヨワさんのほろ酔いのおしゃべりはすごい評判がいいって話を。
はい。
うん、
はい、ちょっと前私でも前後不覚になったことはないので。
あ、そうなんですか。
うん、
私なんかほぼ毎日前後不覚に陥ってますよ。
ん、それなんかその前後不覚になってますからいろんなこと言っても許してくださいねみたいな感じのことですか。
いや、そんなことは言ってません。あ、前後不覚になってるんで、
うん、
久保さんと会った時にいろんなことしても許してくださいっていうことを言ってます、
う
ん、
ってそうおかしいですよね。許しませんよ。はい、次いきますか。
次のコメントいきましょうか。はい、
はい。ニュース読みの後、例えば iOS 9.3 のメモに対して不満げにしている声にたまらなく魅力を感じますと、ブラッフォード 9.7 さん、4月1日の12時28分にツイートいただきました。
はい、ブラさんありがとうございます。ほら、ね、これどういう意味かというと、ニュース読みのところはまだ酔っ払ってなかったんですよね。
最後まで酔っ払ったつもりはないんですけど、ね、うん、
酔っ払ってましたよ。不満げにしてる声がね、もう萌え声でしたからね、たまんなかったです。私ももうファンになりました、久保さんの。再びファンになりました。
ありがとうございます。
ムラさんが言うようにこれ魅力を感じたわけですよ。あ、よかったですね、久保さん、ファンがまた増えて。
ありがとうございます。
ムラさんありがとうございます。はい、はい、ここまでは全てがクイワさんの、あの、ほろ酔いトークの話ばっかりでした。
まとめられたんですね。
まあ一応まとめてですね。
はい。じゃあ次いきますね。はい、次の方はですね、やっぱり、はい、あの、初めて読ませていただきます。本部いきますね。
はい。
外部コネクトの脆弱さ。それを売りにしてるから PC には届かないと思うけど、おしゃれですが、と、ヨシヒロ T さんから4月2日の19時52分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。うん、これはですね、ニュースでもお話した、iPad Pro による PC 置き換え困難でも、うん、まあ、iPad 世代が PC の置き換えというのをリツイートした時に書かれたんですけれども、
はい、
まあそうですよね。
うんうん、
まあこの iOS というのはその、まあ言ったら、インターフェースが、
うん、
ライトニングしかないっていうのが売りなんで、逆に言うとですね。
はあ、
うん、だから PC には届かない。でもやっぱりおしゃれで使いやすいことは使いやすいですよね。
まあそうですね、それしか知らないと思えばその中でやっていくしかないっていう話ですね、
うんうんうん、というわけなんで、まあ、あの、みんなやっぱり同じ感想をお持ちなんだなというか、よく分かりました、う
ん、ね、やはりそのなんだろう、環境として PC っていう環境を知っている人からすると、うん、まあ、ミニマムだなとは思いますよね。削ぎ落とされて洗練されたっていう部分はあるかもしれないですけど、
まあ、ね、はい、
物足りなさはやっぱり、あの、感じ
どうしても出てきますね、
はい、普通だと思います、う
ん、
はい、
うん、はい、ツイッターではキムチ69さん、
はい、
コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてです、お、久々に読ませていただきますね、この方、はい、本文からいきますね。
はい、
Mac や Windows PC のブルーライト軽減定番は FLAX ですと、ごめんなさい、メテオさん、
はい、
メテオ大王さんから、4月2日の21時45分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、これ私も FLAX っていうの知らなかったんですけど、Windows やとか、あの、Mac のその、いわゆる光線の周波数を変えることができるっていうものなんですね。うんうん、ナイトシフトというこの iOS 9.3 からの、
はい、
機能に対してのこのメテオ大王さんからのお言葉ですんで、うん、私もこれちょっと入れてみようかなと思いますけど、
うん
うん、確かにブルーライト解除、
うん、
ブルーライト軽減することによってね、うん、あの、目にいいんであればね、うん、やってみる価値ありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。 iOS が 9.3 になる前はですね、
はい、
ブラウザーでそういう目の保護するブラウザーっていうブルーライトを、まあ、極力抑えたっていうものはあったんですが、
うんうん、そうなんですか。
はい、そうなんです。でも全体的なものはなかったんですね。だからまあその待ち受け画面っていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、ホーム画面ですら、全部トータルで面倒見てくれるっていうものはその iOS では今回がね、
うん、初めてですね。
はい、初めてで画期的だと思いますね。
ネイティブに OS がちゃんとそれをカバーするっていう、
うん、はい、そうですね。この件に関してはですね、ブラッフォードさんからもですね、同じような内容でツイートをね、やっぱり FLAX ですっていうことでいただいていたので、ちょっとその辺なんですね。
そうですね。
はい、付け加えさせていただきます。続きましてです。
はい。
じゃあ本文からいこうかな。
はい。
同じ技術系の話をしても、ひとみちゃんをリンクをされると、単なるスキボーおじさん？クエスチョンマーク。と思えて、かたや数字を並べて説明されると、その筋のエキスパートに見える大道さん、わらわらわらと ということで、宇太郎さんから4月の3日、0時6分にツイートいただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、宇太郎さん。まあまあ、ひとみちゃんの連呼されるとって書いてます。連呼しなくてもしても私は単なるスケベ親父ですからね。
そうなんですね。気をつけます。
はい。このポッドキャストも久岩さんの声が聞きたくてやってるだけですから。
なんかそういうこと心にもない。
いやそうですよ、私はもう久岩さんの声が聞きたいがためにこのポッドのカラカラ言うのやめてもらっていいですか。カラカラ言うのやめてもらっていいですか。はい。この久岩さんの声を聞いて、
うん、
この萌え声を聞いてですね、癒されるのを私だけでこれを終わらしちゃダメだというふうに使命感に駆られて、皆さんに聞いてもらおうと思ってこのポッドキャストやってるわけですから、私は単なるスケベおじさんです。
うん、
あれ
そうですね。はい、あの異論はございません。
じゃあ次行こうぜ。
はい、次に行きます。
はい、宇太郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。再び続ゆと読んでいただきありがとうございます。樋口かな子ハートマークもいいですねと C ウェブさんから4月3日の7時41分にツイートいただきました。ありがとうございます。
添付画像がついてるんですね。
そうなんですよ。樋口かな子さんの若い頃のね、憂いをこうなんか秘めた感じの横顔が、はい。
そっくりですね、久岩さんに。
だん、平たい顔族。
いやまあそれをいつも言いますけど、
平たい顔族。
だって日本美人ね、はこんな感じじゃないですか、みんな。
まあそうですね。でそれで目が細くってね。
私はあの、なんていうかね、その、いわゆる、その、デコボコがはっきりしてるっていうんですか、
うん、
もっと言うと、目鼻立ちがはっきりしてる顔よりも、うん、
はい、
こういう女性の方が好きです。リスナーの皆さんは、久岩さんの顔見たことないでしょ、
ね、まあ、ほぼね、うん。
年末まで我慢すれば、忘年会で見れますから。やはり、久岩さんの最大の魅力が発揮できるところを、私が綺麗に考えてやるっていうことをみんな支持してくれると思うんですよ。なぜならば、なぜならばですよ。私はこの番組の、プロデューサー兼ディレクターであり、久岩さんのマネージャーであるわけです。
それは違うと思います。コメントは以上です。今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。タックポッドキャスト23回目の配信もエンディングを迎えることができました。
はい、
はい、いろいろお話ししてきましたけどね、
うん、
ずっとうちの番組で取り上げてますアストロエッジ、ひとみちゃんですね。
はい。
どうも調子悪いみたいですね。
ねえ、でも、その、まあ、でもも何もなく、
うんうんうんうん、
もう確定ですね、悪いことは。
そう
です
ね。
はい、うん、
ひとみちゃんは、X 線天文観測衛星なんですけれども、
はい。
ブラックホールを謎を解くためにですね、打ち上げられたんですが、うん、どうやら、まあ、本体に異常があって、
うん、
もう、分裂してるようですね。
ね
え、うん、つまり、まあ、こんなことじゃないですけど、空中分解してしまってるんですね。
というのがですね、はい、不思議なことにですね、この記事を、このニュースを扱っているのが、
うん、
アストラーツとか、あの、JAXA の正式な見解というのはですね、うん、発表がされていなくて、なぜかあの、その、このことについて、素人だろうなって思われる、
サイトとか？
そうなんですよ。ニュースとしては取り扱う。それもごくすごく短く扱われているので、うん、全くその真相がわからないっていう、うん。
つまり、
ところなんですよね。
久岩さんが言うように、打ち上げた JAXA は特に発表して、27日が最後の発表ですし、
はい。
あと宇宙天文の専門のですね、そのニュースを取り扱うところでは話が出てこないと、はい、
そう
じゃなくて一般のマスコミュニケーションがこの話についていろいろ述べてるということが言いたいということですね、
うん、そうなんです、4月の1日かな、
はい、
JAXA が一応記者会見をしたんですよね。
そうですね、あの、
はい、
あの、あれですよね、模型を見せながらですね。
そうです、そうです。でそのことについてその記者会見に出席した、まあ、一般ニュースサイトと言っていいんでしょうか、はい、そちらの方がその記事にしているというだけで、うん、もう細かい専門のところはね、まあ、さっきおっしゃったように、うん、あの一切その、ま、続報というのがなくてですね、それもなんかちょっと気になるところではあるんですよね、
うん、うーん、確かにそうですね。
そうなんですよね。もう本当にこれについてはやっぱりその私たちもいろんなことを喋るにあたり、 JAXA の記事を、ね、正式な発表を見て あのコメントしたりとか、はい、いろいろしたいんですが、あのあまりに情報がなさすぎるので、もう憶測でしか喋ることがな、できなくて、ちょっと辛いところではあるんですけど、まあ、とにかくうまくいっていないってことはもう、ま、もう明らかなんですよね。ただその、うん、悪くなってからの後も、あの、都合4回かな、今の、今日の、はい、今日の時点ですね、うん、今日は4月の、4日ですけど、うん、この時点では、一応都合 4回、まあ、うん、長かったり短かったりで通信が送られてきていると、
うん、まあ、テレメトリ通信はできているっていう話ですね、はい、
そうなんです。ですので、うん、通信の方とその太陽電池っていうのは、まあ、あの支障はないのではないかというふうには言われて、
ね、ね、うん、一部はまあ言ったら機能はちゃんと残ってますよということですね、うん、
はい、
うん、ただこれが天文観測をするに耐えるかどうかっていうのはまた別問題ではありますよ ね、
うん、
そ
うです
ね、
はい、
うん、難しいところはありますね、
う
ん、
そうですね。ただそのもう正常な状態じゃないのは明らかですので、
そうですね、
はい、うん、あの本当に心配ですね、うん、
ひとみちゃん心配、大丈夫、心配でしょうがないです
またエロ親父って言われますよでもなんかもう私たちの中でも、はい、まあ、大藤さんがはじめひとみちゃんっておね言い始め言い出しっぺですけど、はい、私もなんか最近ひとみちゃんっていうあの、はい、こういう名詞で読むようになって、はい、もう私たちの界隈ではひとみちゃんっていうとイコールX天文
衛星ですね、
衛星、はい、観測衛星っていうことで、はい、もうアストロ H ということはもうかなりこのリンクして理解していただいてるっていうのはありがたいことですね。
擬人化することによって思い入れができるじゃないですか、うん、思いませんか、
まあ、ゆるキャラもね、そういうこと、そうそういうことですもんね、はい、
私はこうひとみちゃんがこの天寿を全うして、うん、しっかりとこの X 線を、
うん、
で星を観測するっていうことを期待してるんですけどね、うん、まあ、でも何かの表紙にこうね、あの機能発揮できないことはありますから、まあ、でもそれはそのひとみちゃんの後継のですね、なんていうお名前になるか知らないですけど、うん、また星を打ち上げてですよ、
うん、
やっていけばいいわけですから、うん、これはなんですかね、このお金をかけて打ち上げたことにね、うん、失敗じゃないかっていう人いますけど、うん、確かに失敗でしょう。ただしこれで失敗したノウハウを重ねればですよ、次は成功するわけじゃないですか、うん、なので失敗は成功のって昔から言いますけど、私は無駄な失敗では全くないと思うんですね、
うん
うんうん、どうですか久保さん、そうでしょ、
はい、あのもう JAXA で久々ですよね、うん、これ
失敗したんね、
あの打ち上げの途中にね、落下しちゃってっていうか打ち上げられなかったっていうのがあり、爆発してっていうかイレギュラーにね起こっちゃったっていうのがありましたよね。あの時も、うん、あのその部品を回収して原因を徹底的に究明してっていうので、
そうですよね、
はい、
H2 ロケットの、はい、あのエンジンを三菱重工が作ったやつですね、
はい、
あれを引き上げて深海から、で何が悪かったかっていう分析もしたことありましたもんね、
う
ん、
そうですね。でそれをね未だに大事に取っておいて、2000何年だったかな、あのまあちょっと前の配信でもお話ししましたけど、はい、幕張であったあの宇宙博の方でもね、はいはい、それの実物の展示がありました、うんうん、でこれをその忘れないで次につなげていこうって思ってますっていうのはやっぱりあの JAXA の方は皆さんそういうふうに思ってらっしゃると思いますけどね、うんうんうん、もうあのこの件ももう間違いなくそれになると思いますのでね、うん、まあ、まあ、失敗とかあの成功っていうのは今の時点ではまだ申し上げられないですけど ね、私たちが経験には、はい、申し上げられないですけれども、まあ、必ず糧になると思いますし、
ね、
はい、
そうですね、うん、はい、まあ、うちのポッドキャストもですね、毎回毎回いろんな方にいろんなご意見いただきますけど、
はい、
それに一喜一憂することなくですよ、ね、毎回失敗成功とか思わず長く続けていってですよ、
うん、
ね、いろんなニュースを皆さんにお知らせする、企業さんの魅力を皆さんにお伝えするっていうことをまあ中心にやってますんでね、
うん、
同じような話ですよね。どうですか。
はい、ありがとうございます。
なんか不満げですね。
いや、綺麗にまとまりましたね。
あ、
まさかそこが落としどころとは私も思ってなかったんですが、
はい、まあ、こんな感じでですね、23回の配信も終わりそうなんですけど、
はい、
あと2回で25回ですよ。
うん、100回頑張ってくださいっておっしゃっていただいてから4分の1来ちゃった
んですね。まあそうですよね、
はい、
50回を迎えたらいよいよ忘年会とかもねできると思いますんでね、
うん、
楽しみですね本当に、
うん、
まあ、いろんな方のご声援いただいて、いろんな方の応援いただいて、この番組続けることができています。
はい、
はい、まあ、いつも言いますけれども、その声援で一番嬉しいのはですね、 iTunes のポッドキャストのレビューのコーナーのコメントです。 はい、今27人の方に評価いただいてるんですよね、すでに。
はい、
まあ、ワンボタンの声なんか400人超えてますからね。
はい、
うん、まあまあ放送してる数が違いますから一概には比べられないですけれども、うん、うちもそこでですね、まあ、いろいろと皆さんのご評価いただいたり、まあ、ご意見いただくというのが一番の番組に対する励みですんでね、ぜひコメントいただきたいと思っております。
はい、
はい、では第23回の配信も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週の24回の配信もぜひお聞きください。はい、では今日はここでお別れしたいと思います。バイニャー。
バイニャー。またここエンディングに使いますよみたいな、なんか初っ端のをエンディングに使うとか何でもありですもんね。こちらのなんか
最近そんなトゲのあることばっかり言いますよね。
そんなことないですよ、トライ用ですよ。
もうトライ用とは思いますけど、はい、どうしたんですか、荒れてんじゃないですか。
うん、ちょっと目がかゆい。
私も目がむちゃむちゃかゆいですよ。
どうしたんです、アレルギー。ちょっとと
酒アレルギーかもしれない。
もう生きていけないじゃないですか、大道さん。
取ったからな、これ。取ったからな、これ。ですか、リスナーの皆さん、こういう黒いこと言うんですよ、私に。
なんで、ちょっと、心配してるんじゃないですか、大道さんの、もう生きる望みの半分ぐらいは、もうこれで。
皆さん聞きましたか、それ大変ですね、それはって言うたら分かりますよ。
うん、だから大変ですねって言っても、いやーそんなっていう話だから、とか大げさに言わないと伝わらないじゃないですか。あ、すっごくね、
これエンディングで使いますからね。
なんでよ、もっといいものが出ますよ多分。
また大胆な発言
まだオープニングも言ってないじゃないですか。